第4水曜日お迎えした今日のゲスト、豊かな第3の人生の進め、お話をいただくのは社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
人生100年時代を迎えて、60歳代後半から70代80代90代、この年代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただきます。お話は今ご紹介しました。そして先生には毎週土曜日朝の9時40分から放送の家族エトセトラでもお話をいただいております。港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなお話にな
るんですか。今月はね、五木ひろゆきさんの孤独のすすめという、文庫本があるんです、
はい、
孤独のすすめ、人生後半の生き方という本なんですけど、これを紹介しながら五木さんの考えを、私の独断と偏見が入ってると思うんですけど、できるだけ客観的にお話ししたいと思います。
ありがとうございます。
でこれのポイントはね、要するに豊かな人生を送るためには前向きにとか明るく元気でという、
割とね、一般的には言われますね。
五木さんはね、そういう前向きにということの呪縛、まじないというかな、それを捨てるということが大事だと、そういう話で、私このね、考え方に共感を覚えるんですが、前向きに元気に明るく生きなければいけないと思う反面、そうはいかないという人もかなりいらっしゃいますので、
そうですよね。
そういう人にとっては、ある種ホッとするというのか、慰めの、内容でもあるんですけどね。五木さんはどちらかといえば、そういう前向きにとかいうのが、明るく元気に頑張ろうという考えに対しては、ちょっと懐疑的な考えをお持ちなんですね。
ということは、あるがままのマイペースで、自分のペースで過ごしたいっていう感じですね。
そうですね。それとね、私またお話こんな時間があったらしたいと思うんですけど、この性格がね、どうしてもその人の性格によって、これはそういう生き方ができる人とできない人がありますので、
ありますね、
私は心理学の中でも性格心理学というのはちょっと柱の一つにしてやってきましたのでね。
そうなんですね。
その話もあんまり時間取れませんけど、
いやでもぜひお伺いしたいです。
したいと思うんです。
なかなか、ね、
この番組でも何回か性格の話はしてると思うんですけどね。結局進めますとね、この本は五木ひろし著、2017年に出された本なんですけれども、
五木ひろゆきさんですね、
孤独のすすめ、サブタイトルが人生後半の生き方という本です、で中央公論新社から740円プラス税で出てる文庫本です、
ありがとうございます。
その本の中でこんな風に五木さんは言ってるんですね、第三の人生に入って、五木さんは第三の人生と言わずに老年期という言い方をされてますけど、一番の問題は生きる力がなえることですと言っていますわ。でこれここでは第三の人生ですけど、実際には五木さんはもう今現在89歳ぐらいかな、1932年のお生まれですからね、ですからこの本の中身は人生こうでこなんだかな人生後半というのは後期高齢者、言葉が出てきません、後期高齢者に該当するような内容だと思うんですけどね、体力も少しずつ不自由になっていきますし、そしてもう何の楽しみもないと、生きていくことを生きていこうとする気力さえもなえてしまいますという、そんな言い方をされてますわ。で耳も遠くなって聞き返すことも増えてきますし、つまりマイナス感が次第に増えてくるんですね、で人生を前向きにという捉えることが増えてない人の、考えですよ、こういう考えはね。
そうですね。
心身ともに年齢によってまだまだ人生この後期高齢者でも元気な方がありますし、前向きに生きておられる方がありますし、積極的にあるいは行動的に生きておられる方がありますけれども、そういうことがちょっと苦手だなとか増えてだなという人にとってはホッとするお話ですよね。で平均的に言いますとね、70歳いわゆる古期ですよね、 古来稀なる年を迎えると、
そうですね、古希というのは、
大体その、年を感じると、過半数の人がね、言われてますので、まあ、そういう人たちから該当するようなお話になると思うんです、この本はね。
はいはい、
でそういう、まあ、人生前向きにという捉えることが増えてない人の考えなんですけれども、そんな中で自分をどう、まあ、励ますかというのか、どう生きていくかということで、それが、まあ、孤独のすすめということをおっしゃるんですよ ね、はい、
なるほどね。
でそのメディアなんかマスコミなんかもそうですけども、盛んに言われているのは、五木さんはこんなことを言ってらっしゃいますわ、
はい、
メディアなんかではね、ボランティアとか NPO の活動などに参加してなるべく積極的に人とコミュニケーションを取る、
はい、
そんなこととか、
はい、
カラオケ会とか団体旅行に行くなどレクリエーションを生活に取り入れること、
はい、
それから体操とかウォーキングを習慣にしてなるべく体を動かすようにするとか、
はい、
あるいはいろんなことに好奇心を持つといったような、まあ、要するに前向きにですね、
そうですね、はい、
ということがよく言われますが、しかし五木さんはこういった考えにはどちらかといえば懐疑的ですと言っています。
はい、
世の中には人とコミュニケーションを取ることが苦手な人もいれば、カラオケが嫌いな人も中にはいらっしゃいますよね、はい、でカラオケの好きな人というのは順番が回ってきたらマイク2曲続けて歌うことがありますし、中にはお待たせしましたとか言って出てくる人もやっと自分が回ってきたという、そんな方もありますけど、それ苦手な人も中にはいらっしゃいますからね、はい、そういうことの人のためにはどんな生き方があるかというのはやっぱり孤独だ、
はい、
ということなんですよね。
一つのだからカラオケをする人、孤独を好む人、それぞれの選択肢として並んでっていいわけですね。
性格の違いなんですよね。
そうですね。
でね、積極的になるエネルギーが萎えてしまった人に、
はい、
あるいはその、まあ、よく言われるんですけど消極的というのか、人とワイワイガヤガヤするのが苦手な人、
はい、
あるいは非社交的な人、
はい、
あるいは内向的な人に積極的になれとか、
はい、
前向きにボラン、ポジティブに生きろというのはむしろ残酷なことですというふうに五木さんは言ってらっしゃいますよね。私今日はちょっと最初に性格の話しましたけども、
はい、
人とワイワイするガヤガヤするのが苦手な人とか、非社交的な人、
はい、
内向的な人なんて言いましたよね。で非社交的な人というのはね、
はい、
ドイツの精神病理学者のクレッチマーという人、これ精神科のお医者さんでもあるんですけどね、はい、人間は気質、生まれながらに持っている気質としてね、
はい、
分裂気質と相鬱気質と粘着気質と、この3つがあるというふうに言ってるんです、
はい、
で分裂気質の人というのは非社交的な人ですわ。人とワイワイガヤガヤするよりも自分一人の世界に行きたいというタイプの人ですね、
はい、
で人と一緒に長い間一緒に乗って別れたらホッとするというようなタイプの人も中にはいらっしゃいますよね、
はい、
それから内向的な人、これはまた後でできたらお話したいと思いますが、
はい、
スイスの心理学者のユングという人が、はい、人間は内向型と外向型がある、
はい、以前ご紹介いただきました ね、はい、
まあ、そういう人たちにとって、その要するに非社交的な人とか内向的な人に前向きにポジティブに生きろというのは残酷な、むしろ残酷や、そりゃそうですね、
はい、
でところがそのテレビ番組なんかでもよく90歳でもジョギングとか水泳とか、
はい、
よく頑張ってらっしゃる、出ますよねテレビ、はい、そういうこと楽しんでる人、あるいは山登りをする人とかね、
はい、
で、まあ、そんなことをできる人はごく五木さんに言わせますと稀な人、稀だからこそテレビに取り上げるんだと、
そうそう、なるほどね、
ということですよね。
そうですね、はい、
でそんなことができる人はごく稀な人ですよね、で珍しいからテレビでも取り上げるということなんですけど、我が身と比べてみるともう落ち込むばっかりですから、なるべく自分と比べない方がいいんではないかというのが五木さんの考え方です。で好奇心ももともと好奇心の旺盛な人もありますけれども、はい、そうでない人に突然好奇心を持てと言われてもこれは無理な話ですよね。で場合によっては自分はそうなれないという、ますますその自己嫌悪に陥るということもあります。ありますよね。で五木さんは人生をその春夏秋冬と春夏秋冬に 4つの季節に例えると、
はい、
後期高齢者というのが、まあ、老人期というのは冬の季節なんですよね。
そうですね、
はい、で冬の季節に老人期にその青春のような生き方をしろと言ってもそれは無理ですというふうに言ってらっしゃいます。まあ確かに私にはまだ若い者には負けんぞという人もありますけれどももうかなり何というのかな、そのいろんな活力が萎えてきている人もいらっしゃいますもんね、
はい、イメージしやすいですね。確かにおっしゃっていただいたら春夏秋冬で、
はい、
あの後期高齢者老年期は冬の時期だと
冬ですよね。でね、これは私も言ったかも分かりませんけど、例えば20歳ぐらいの時だったら個人差はあんまりないですけどね、70、80になりますと非常に個人差が出てきて、はい、本当に若々しい人もいらっしゃるけども、はい、本当に高齢期になってしまったという人も個人差が大きく出てきますよね、はい、
それも同窓会で、あの、いやおなく体験しますね
そうですよね、だからね、その冬の季節に青春のような生き方をしろと言っても無理や、そこでここからが五木さんの考えが出てくるんですけどね、
はいはい、
そうであるならばその後ろを振り返って一人静かに孤独を楽しみながら思い出を咀嚼するという、うん、その方がよほど良いというのが五木さんの考え方、思い出を咀嚼する、
は
い、要するに思い出を咀嚼するというか回想するというね、
はい、
あのつまり自分が経験した過去を懐かしく思い出すこと、この回想というのはお金もかかりませんし、誰にも迷惑もかかりません。まあ孤独な人、孤独な生き方で、これを孤独を愛するというふうに五木さんは言ってらっしゃいます。
なるほどね。
あの五木さんによりますとね、その繰り返し昔の日々を回想してそれを習慣にしますと、
はい、
そのことで錆びついた思い出の引き出しを開けるようなもので、次から次へと懐かしい記憶が蘇ってきます。
そうですね。
それで旗からは何もしていないように見えても、それは非常にアクティブな、まあ、活発な時間なんです。
そうです。なんかね、脳の中すごい活発に動いてるそうですね。思い出すということはね。
で、孤独を楽しみながらの人生は決して捨てたものではないんです。それどころか、まあ、尽きせぬ喜びに満ちた生き生きした時間でもあるんですと、それが五木さんの、まあ、考えですよね。でつまりね、五木さんはあのシフトダウンをして生きるのが第三の人生だという、
はい、
で このお話もしたかも分かりませんけど、シフトダウンというのはあの車の好きな方ならピンとくると思いますけど、はい、広い意味ではスピードを落とすということですよね、
はい、
ところがそのブレーキに頼らないで、あのコーナーを気持ちよく回るためには、むしろアクセルを吹かしながらシフトを5速から4速、4速から3速に落として回る、回転、エンジンの回転を上げながら回っていくと、こういうことですよね。
先生お車大好きなのですごくこのあたりは
そうですよね。今そのシフトの車はスポーツカーぐらいしかないと思う。
そうですね。
その車もオートマチックになってますからできませんけどね。要するにあのブレーキに頼らないでコーナーを回る、つまり減速しながらもエンジンの回転は上がってるんです。
で、素晴らしい言葉ですね。
第三の人生をシフトダウンして生きるということは、はい、減速して生きるとはどんなことかと言いますと、スピードは落としながらもエンジンの回転は上がっていく生き方、
はい、
つまりエンジンの回転が上がるということは精神の活動は高くなっていくと、はい、こういうことですよね、はい、スピードは落ちますけど。
そうですね。
別の言い方をしますと、まあ、年を重ねていくとともに社会生活とか身体活動は減速しても、
はい、
心の活動は高まっていくという、これがあのシフトダウンの生き方、これ五木さんの勧める生き方です。精神活動を高めながら、スピードを落としていくという生き方ですね、
はい、
で孤独とはそんな生き方の一つではないか、これが五木さんの、まあ、孤独の勧め、人生後半の生き方ということになります。でこれはね、あの内向的な性格の人、あるいは人と関わるのが苦手な人、不得手な人、
はい、
あるいはその先ほどちょっと言ったかも分かりませんけど分裂気質の人と あるいは内向的な人の生き方としては非常に参考になる生き方ではないかなと思いますよね。
本当ですね、
人と交わることが増えてない人にとってはホッとする話ですよね、
はい、
で、まあ、あとちょっと後半、この続きを性格の話をちょっとしてみたいと思います、
はい、ありがとうございます。そういう思い出していただくきっかけに、ハニー FM では懐かしい曲をいっぱいお届けしてますから何かのきっかけになればと思いますね。
そうですね、
じゃあ、はい、1曲お聴きいただきましょう。今日は豊かな第三の人生の勧めと題して、港川短期大学前学長社会心理学ご専門の大前守先生にお話をいただいております。後半もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。前半で、はい、五木博之さんの孤独のすすめという本を取り上げて話をしてきましたけども、はい、要するに明るく元気に前向きにということが苦手な人にとっては、その後ろを振り返りながら一人静かに孤独を楽しみながら思い出を咀嚼する生き方もあるんではないか、
はい、
それはまあ先ほど言いましたように内向的な人とか、分裂性のタイプの人はこういう生き方があったらできるかなということがありますよね、
はい、うん、
でそこでその孤独とはまあそんな生き方の一つではないかと思うんですけど、特に私は性格との絡みで、
はい、
あの人とワイワイガヤガヤするのがどうしても苦手だという人にとってはね、はい、まあ福音というか福音なんですよね、はい、そこで性格の話前半ちょっと出しましたけれども、はい、ユングという人、あのスイスの心理学者は、はい、人間の心はその外に向かうか内に向かうか、自分の外に向かう人は外向的な人、自分の内に向かう人、要するに自分のやったこととか心の中を深く見つめるタイプの人というのは内向的な人、
はい、
そういう分け方をユングはしたんですよね、はい、で内向的な人の特徴としては社交的ではないけれども、自分の殻に閉じこもりがちだ、それから人前で話をしたり仕事をしたりするのが苦手だ、はい、無口で融通は効かないけれども我慢強いとか、はい、控えめで考えが深いとか、感受性は強いけれども自分はあまり表に出さない、
うん、
そういう人たちが内向的な人というんですよね、
はい、
で外向的な人というのは社交的で交際範囲が広くって世話好きで、人がいるところの方がむしろ頑張りやすい、仕事がしやすいという、それから行動的で熱しやすく冷めやすいそれから自信があるとか、
はい、
陽気で劣等感が少なくユーモアがあるとかね、
うん、
そういうタイプの人が人と接することが得意なんですから、はい、ところがその内向的な人はどうしても、うん、人と接するのが苦手だ、うん、それからもう一つ、まあ、これはユングの考え方なんですけど、
はい、
クレッチマーという人は分裂気質、それから相互気質、はい、粘着気質とこの3つのタイプ、
はい、おっしゃってましたね。
これは持って生まれたものなんです、
ね、あ、持って生まれたもの、
ね、うん、相互気質の話をちょっとしましたけども、
はい、
人とこの人も社交的ではなくて自分の殻に閉じこもりがちですわ、
はい、
友達はもう少なくてもいい、はい、一人の方が落ち着くというタイプの人、
はい、
相互気質というのは人とワイワイガヤガヤするのが好きな人で、相の状態と鬱の状態が非常にはっきり出てくる人、
はい、
社交的な人と、
うん、
それからもう一つ粘着気質、ね、はい、これは頑張り屋さんです。一つのことをずっと追い求めていくようなタイプの人、はい、粘着気質、頑張り屋さんです。例えばよく言われる、はい、私よく出すのは、ウォーキングがええと言われます。振っても振っても、もう毎日歩くタイプです。
はい、黙々と。
頑張り屋さんですね。悪く言えばしつこい人と、よく言えば頑張り屋さん。こういうタイプが3つあるという。その分裂気質の人とか、
はい、
内向型の人はどうしてもそういうこの前向きに積極的に明るく元気にということが苦手だと言ってもいいと思うんですよね、はい、そういう人に対して孤独の生き方がありますよというのが五木さんの考えなんです、
でもさっき先生がおっしゃったようにシフトダウンというね、はい、この言葉を伺うと、
はい、
なんかものすごく納得するような気がしますね。
そうですよね、納得する話ですね、
はい、いわゆるこう車でいう
孤独を愛する人にとってはそういう、はい、回想する、自分の経験を思い出しながら咀嚼する、 そこに精神活動は非常に活発になる、はい、
そうですね。あのこのハニーサウンドカフェの4時台に、はいはい、あのまあ、週ごとに1960年代振り返ってみたり、はい、70年代振り返ったりして、はい、昭和ジュークボックスというコーナーで一つの年をこうピックアップしてでそれをご紹介しながら私自身もその時にあこの時はいくつだった、例えば中学2年生だった、中学2年どうだったかなって皆さんにあのこう私自身の話はほとんどしないんですけども、はいはい、あの曲がかかってる間にやっぱりものすごく思い出すんですね。あのピンポイントをついていくといくらでもあの付き合っていけます、自分の中の思い出に、ね、
好奇心 の, あの旺盛な人というのは、はい、次々新しいことに挑戦しようとしますけど、好奇心のあまりこうなんていうのかな活発でない人というのはどうしても、はい、あの過去のことに振り返ることの方が、思い出しやすいというか行動を取りやすいことになりますからね。で、五木さんはあの孤独のすすめという本の中でね、
はい、
おい年を取っていくとは何ですかというこれ第一章がね、はい、おいとは何ですかというそんなテーマなんですわ、
はい、
でその書き出しの言葉がね、
はい、
諦めるということ、ここから始まるという、
はい、
いうことなんですよね。
すごくなんか理解できますね。だから
積極的とか前向きとか消極的とかかなり違う生き方だ、
はい、
でそして私たちはこの人はね、五木さんはね、私たちは90歳や100歳まで生きなければならないのですというそういう言い方、
はい、
生きなければならないというこの表現ですね、でこれは長生きということは必ずしもあのめでたいことでもないし、歓迎すべきことでもないし、必ずしもですよ、喜ばしいことでもないという、そういう捉え方ですよね、生きなければならないということはね、
はい、
そしてそのことをまずはっきりと諦めることが大事なんだ と、 と文章を通じていくんです。でこの諦めるということは、五木さんによりますとね、
はい、
明らかに極めるという意味だそうです。明らかに極める、
はい、
つまり覚悟すると言ってもいい、
うん、
で目をそらすではなしにありのままの事実を直視するというのかな、
うん、
そこから始まるのが第一歩です、そういう文章で展開していくんですね、
うん、
ですから日常生活の中で年取ってくると、私もそうですけど物忘れがひどくなりますわ、
はい、私もそうです
、ね、それからちょっとしたことでつまずいたり、
はい、
あるいはその耳が遠くなったり、はい、まあ、いろんな身体的な機能が衰えますよね、はい、
そうですね、
そのことを直視することが大事なんだ、
はい、
ありのままを直視していくこと、これが諦める、つまり覚悟するということなんだ、はい、ということですよね、で老いをきちんと認めることが大事であって、まずそれが第一歩なんだということですよね、はい、で世間ではよく年を取ることをイコール悪であるかのような考え、つまりアンチエイジングという生き方ですね、
はいはい、
そうではないというふうに五木さんは言うんですよね、はい、で孤独のすすめの第一章はね、こんなことが書いてありますわ。まず自分の衰えとか老化を素直に認めると、
うん、
生きていく上で必要な神経をさらに研ぎ澄ますことができるのではないかと決心した、
はい、
その時から自分の人生の後半戦が始まった、
うん、
というのが第一章の書き出しなんです。つまり年を取っていくことに負けるもんかとか頑張るぞというそのアンチエイジングとは違う生き方ですね、
はい、
これが当たってるかどうか分かりませんけど、グッドエイジングというの
が、はい、
そういうようなことかもしれませんよね、はい、で人生をそのこの五木さんはよく登山に例えるんですけど、
はい、
後半というのは登山ではなしに下山、
そうか、下っていくわけですね、ね、そうですね、
で下山だからこそ見える景色もある、
はい、
ということをおっしゃってますわ、は
い、
で高齢期になるにつれて体調不良というのか、まあ、体調不調ですよね、はい、体の不調もあちこちに出てきますよね、視力は衰えますわ、はい、耳は聞こえは悪くなるわ腰痛、腰が痛いとか、はい、関節が痛いとか、で五木さんはこれをこういうふうな体の不調をね、病状というか症状を 直すのではなしに、収めるというふうに考える。要するに治療をするんではなしにうまく処理していくと、その耳が聞こえが良くないとか、はい、腰が痛いとか関節が痛いとか、うん、そういったことをね、はい、でこの考え方は私もあのなんていうのかな、同調するところがあるんですね、はい、気が楽になりますわ。実際私ももう後期高齢者の仲間入りしましたら、はい、物忘れは起こるわ、動作が緩慢になるわ、
はい、
車の運転も危なっかしくなってくるわ、思うようには動かないわ、それから耳は遠くなるわ、視力も落ちるわ、それから歩く時の歩幅は狭くなるわねそれを何というのかな、諦める、要するにそれを受け入れる、覚悟するということが大事なんだと、
はい、
まあ、そういう考え方ですよね、う
ん、それをじゃあ嘆くのではなくって、そのままを自分でちゃんと自覚するっていうことですね。良し悪しではないんですよね。
そうですね、
はい、
でそういうその体の不調を治す、治療するん
ではなくて
収めるという、
収め
うまく処理していくという、付き合っていくというのかな、
はいはい、
そういう考え方ですよね、まあ、あのここでも話したかも分かりませんけど、老性自覚という言葉があるんです、
はい、どういう字を書くんですか。
老性を、
老は老いるという、
老性を自覚するというね、
はい、
五木さんはその自分の体がいろんな言葉を発しているというふうに言ってますわ。声なき声というのか、
はい、
身体語、体の言葉、
はい、
と命名してね、それに素直に耳を傾けることからいろんな工夫を凝らしていく、これが処理する、
はい、
収めるということです、つまり体の不具合を収めながら人生の後半を下山するという生き方ですね、これを提唱されてます。でこれは先月お話したあのキキキリンさんの万事なりゆきというのとよく似たところがあります。
そう
ですね、若干違うと思いますけれども、似ているところもありますよね。
いわゆる抗ってないっていう感じですね。
そうですよね、
うん、
だからその頑張るぞということができない人はこういう生き方もありますなんて、こういうことですよね。
うん、
で要するにあのこの孤独のすすめの本はね、どんなことが言ってるかと言いますと、まず自分の衰えとか老化を素直に認めるということが大事なんだと、これはあの非常に繰り返し言ってますよね、で、あの自分はそういうことを認めたということから、うん、第三の人生が始まる。そうなると、まあ、あの前向きに生きられない人にとってはちょっと気が楽だかな、うん、何回でも繰り返しますけど、私はこういう生き方にねある種の共感を覚えるんですね、
はい、
で元気な人はいいですわ、年取っても頑張るぞという人はね、確かに90歳でも元気な人もいらっしゃいますから、はい、ジョギングしたり、あの山登りしたりする人もいらっしゃいますからね、でそういう人と同じように考えない方がいいんではないか、その自分の生き方というのか性格に応じた生き方を、はい、豊かな生き方をするということの方が大事かなと、そんな気がしますね。
もう最近は私タイプが違うんだと思うようにしました。
そうですね、だから前向きに前向きにというその呪縛を取り払うということも大事ですよというのが、はい、まあ、今日のお話の結びにしたいと思います。
五
木さんもそんなようなことをおっしゃってますけど、
ありがとうございます。
だからシフトダウンという生き方ですね、
はい、ね、素敵な言葉ですね。
これなかなか粋な言葉ですね。
そうですね、あの改めて先ほどのご紹介いただきますが、いわゆる車でいうスピードは落としながら もエンジンの回転を上げて、
心の回転は上がっていくという、
は
い、
ね、スピードということは体の活動、
そうです、
ね、これはもうの落としながら、いわゆるエンジンの回転、つまり精神活動は上げていっていると。
そうです、それはあの昔のことを回数思い出す、あんなこともあった、はい、こんなことがあったなということを何回でも思い出して、それを楽しむという生き方もありますよ、ということですよね。
思い出すとその当時の感情も蘇ってきますからね。
そうですね、
より若返るような気もしますね。
そうですね、で私もそう言われてみると時々、はい、あの時にこんなことしたな、こうだったなということを思い出しますよね、
はい、一人で北斎演たりします。
次から次から思い出が出てくる、回数する、心の活動 は非常に活発になっているということですよね。もうそういう生き方もありますよということです。
はい、ありがとうございました。今日ご紹介いただいたのは五木寛之さんが2017年に書かれました孤独のすすめ、副題が人生後半の生き方、
はい、
ここからお話をいただきました。ありがとうございました。はい、また次回もよろしくお願いいたします。
そうですね、
そして今年もいろいろと先生にこの、 あの豊かな第三の人生のすすめでいろんなヒントをいただきまして、
はい、あの幸せという言うと言いましたかね、はい、幸せというのはね、はい、先生が忙しいんで私に昔は本当お坊さんが忙しいというところの意味だったそうですね。お坊さんが家庭もあって、はい、あのお経上げに回るのが忙しいという、はい、そこから幸せというようになった、
そうだったんですか。
学校の先生では先生が忙しいという意味ではないということをどっかで本で読んだような気がします。
そうですか、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
また来年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。良いお年をお迎えくださいませ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。さて今日のお話は、またアーカイブというハニー FM のウェブラジオでもお楽しみいただけます。そして次回は1月26日の水曜日3時10分からお送りしてまいります。豊かな第三の人生のすすめ、お話は毎週土曜日9時40分から放送の家族エトセトラでもおなじみの港川短期大学前学長社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。